はい、私今年で、今53歳でもうすぐ5月に54歳になるんですけれども、小学校 の5年生の時にですね、スペースインベーダーというゲームが、登場しましてね、ゲームセンターで、1回100円なんですけどね、当時100円ってのは結構高いなと思いますけれども、100円玉何枚か持ってゲームセンター行って、スペースインベーダーやってたって、大好きでしてね、もうそれからもうずっともうゲーム人生です。はい、私の人生はゲームと共にというか、もうゲームに飲まれてんじゃんお前というですね、まあ、そういう人生をですね、歩んできたんですね。まあゲーマーなんですよ。何でも知識はゲームから得ることが多いですね。で例えばやってよかったなっていうゲームも結構ありましてね。もう15周年になるんですけど、15年前に、光栄という会社、信長の野望とか出してる。今光栄テクモと吸収合併、テクモを吸収合併して光栄テクモなんですけどね。大航海時代オンラインっていうゲームもありまして、これパソコンと、最初パソコンで出たんですが、プレイステーション3にも移植されて、今プレステ4でもできるんですね。5はまだどうか分かりませんけれども、それはサービス開始して5年目ぐらいで始めたんですけどね、とっても面白くて、ただすんげえ時間食うんですよ。地球一周できるようなゲームなんでね、自分で船作ったりして、で世界中を冒険して回る旅で、なんで頭の中に世界地図が入っているというですね。これはまあ、なくてもいい知識ですけれども、あればあったでですね、例えば、マデイラなんていう島が、パンと出てきますとね、あそこにあるなっていうのはすぐパッパピピッとこう、来ますし、アゾレス諸島とか言われてもですね、はい、リスボンからまっすぐ行ったところにあるねとかですね、もう世界中の地名がこう頭に入ってる、マニラはどこだとかですね、ブルネイはどことかですね、全部もう国も大体わかるんですよね。であと海もなんだか海ってあるじゃないですか。もちろん有名なのは太平洋とか大西洋って そういうのだけじゃなくて、他に、パンダ海はどこだとかですね。そういうのを、ゲームから、で、あと、戦国時代の戦国武将もですね、信長の野望で覚えましたね、これね。だんだん信長の野望やってるうちにですね、気になる武将とかいるじゃないですか。でそれで調べてって、はい。ある程度、だいたいその戦国時代限定ですけれどもね、結構武将は知ってますよとか、もしだから信長の野望やってなかったら、私も、今回のNHK のキリンが来る見てもですね、チンプンカンプンだったでしょうね、きっと。はい。ですから、今年のキーワードもですね、兄貴殿から教えてもらったことで、で、兄貴殿のその言説を信じれば、7枠14絶景ですよね。これが1月猛威を振るったっていう、そういうのあるんですけど、で、私はですね、だからもうゲームから、これゲームも多分、気になってんじゃないかなと思ってですね、ちょっと試行錯誤を繰り返してたんですけども、どうやらやっぱりちょっとこれは無関係ではないなというふうに、私が勝手に噛み砕いて理解しちゃったんですね。ですから、私予想に土曜日の力帰ったと思うんですけども、キーとなるレースは、土曜日中京の第一レースと、土曜日小倉の第10レース、笠崎賞ではないかと。この二つのレース結果を見ておきたいなっていう、そういう趣旨だったんですよ。はい。なぜならその二レースに私が目星をつけたキーバが走っていたからですね。はい。ゲームから得た知識の。ゲーム性で気になっている、今年のキーワード。それが土曜中京第一レースと小倉笠崎賞にあったということなんですね。で、結果、どんな結果になるかなと思って見てましたらね、どちらのレースも、目が同じだったんです。枠連25。 25という目でした。で、笠崎賞の方は3着が6枠だったんです。で、それをですね、まあ宣言通り日曜日版の予想で、中京第一レースと笠崎賞の決まり目を買うという宣言をしてましたんで、結果25で重なりましたんで、関門橋ステークスは枠連25、1番手。宣言通り出したんですよ。ね。来ません。どこにもいないです。関門橋ステークス、枠連25なんかどこにもいないですね。でね、これもう本当に、毎度同じことやってると思うんですよ。あのさ、と、別に俺、関門橋ステークスを、限定、関門橋ステークス限定で言ったわけ、注意しようとしてたわけじゃないよな。どこで出るか、まあもちろんに、土曜日のうちからも、まあもちろんこれ警戒していたんですけどもね、土曜日枠2号出なかったんですよ。だから、関門橋ステークスに縛ることなくですね、こだわることなく、東京新聞杯か木更津賞、東京か中京のメインレースでも、枠連2号っていう目は1点勝っても、罰は当たんなかったんじゃねえのというですね。お前そこまでゲームだっつってんだったら、で、決まり目2号だったんだろ、どっちもと。じゃあさ、東京新聞杯、木更津賞、関門橋ステークス、全部2号1点ずつとりあえずまず勝ってみろよという、そういうメッセージがどうしてできなかったのかというですね。自分で自分を、こう腹立また毎回こう腹立ててるわけですね。はい、これ本当当たり馬券に変えないとダメですよね。これ実際どんないいこと言ってもどんな素晴らしいことを発見したとしてもね、まあどうせウィンズ閉まってますから私の場合はまあ馬券変えませんけどもね。そういうわけで、やっぱゲームも。やらねえよりはやってた方がいいのかなという結論に達してですね。まあ、今後とも、このキーワードを大事に、もし出てきた場合はですね、結果、参考にしてみたいなというふうに思うんですよ。で、楽しみになってきたのが、今年のオークスですね。はい。オークスもなんか、一つ、東大にするべきレースが見えてきたかな、指針にしたいレースがあるなっていうふうに。まあそういうふうに思うんですね。で、今やってるゲームっていうのはですね、まだプレイステ5買ってないんですよ。はい。これなぜ買わないかっていうと、今ちょっとまあ様子見というかですね、ソニーの初期ロットって、まあどのメーカーもそうだと思うんですけど、ソニーの初期ロットって信用できないんですよね。なんかこう不具合が多かったり、プレイステーション1、無印プレイステーションの時からそうなんですよね。あれもちょっと電気つけっぱなしにしておくとですね、もう読み込まなくなっちゃったりっていう、あれレンズの、まあ、調整なんですけどね、それ、いちいち修理出すのもめんどくさかったですしね、まあ、初期プレステっていうのは本当に電気つけっぱなしで行かれるケースが多かった。で、まあ、プレステ2になってからもそうだったんですよね。それと、あとなんか、初期ロットの以降から追加されたその機能とかですね、ありますんで。なんで、プレステ5はちょっとまあ、次回ロット待ちかなって。でまあ、やりたいゲームもそんなにないんですけどね。で、今、プレステ4で、前々から、まあ、で、しかも、買って、やってないゲームって積み上がっちゃってんですよね。もう20個以上あるんですよ。だんだん、年取ってくると、億劫になってくるもんで、買ったはいいけどやってねえぞっていうゲームがもう20以上あるんで、それをまあ一つ一つこなしていかなくちゃいけないなと思ったんですが、先週ですね、もう2年以上前に出たゲームなんですけども、デトロイトビカムヒューマンっていうですね、ゲーム、ちょっとやってみたんですね。これがですね、ちょっとハマっちゃいまして、面白かったですね。プレイステーションナウっていう、月額制の月々、800円ぐらい払いますとね、たくさんゲームができるっていう、そういうサービスがあるんですけども、そこに新登場したゲームだったんで、まあ、試しにちょっとやってみようかなと思ったら、これがまあ、ハマっちゃってですね、 気づいたら、あの空が白み始めてたというですね。ああ、おいおい、朝までゲームやっちゃったよって久しぶりだなと思ったんですけど、若い頃はもう、毎度ですよね。日常茶飯事でしたね。朝がもう朝までゲームやってたっていうのは気づいたら、あの日が昇ってたっていうことは要はあるんですよ。特にあの、途中でやめられなくなっちゃったのは風雷の試練とかですね。フェイの最終問題っていう99回まであるダンジョンがあるんですけど、それ一旦潜り出したらですね、もう終わりまでもうやり続けて、朝になっちゃうとかですね。まあいっぱいありましたね。あと、モンスターハンターも やりましたね。モンスターハンターってあの、これも10年ぐらい経つんですか？十何年経ちますよね。カプコンって会社から出て、モンスターハンター、無印ですね。で、まだ当時 ADSL のサービスが始まったばっかりの頃だったと思うんですが、ですからその定額でインターネットにつないでる人っていうのはそんなにあの今ほどいなかったんですよ。今はまあみんなあの光ケーブルも引いてですね、インターネット接続してますけれども、でプレイステーション2で、おプレステ2ってインターネットにも接続できるのかなんてですね、買った時に感動しましてね、でつないでみて、でモンスターハンターっていうゲームはあのオンラインモードもあるよっていうんでやってみたらですね、面白くて、はい、ちょっとゲームやらない方は何言ってるか分かんないですよね。でミラボレアスっていう黒竜、黒い竜というのがですね最終的なこのモンスターだったんですけど、でそれですね、あの会うためには、それをその黒竜というミラボレアスを出すためにはある条件がありましてね、リオレイヤとリオレウスっていう死竜の飛竜をですね、飛ぶ竜を各100匹ずつでしたっけね、50匹ずつだったか100匹ずつを倒したら初めてその黒竜が現れるっていうですね、 まだ伝説だったんですね。誰一人その見たことがないっていう時期に、その私ともうあの友達、ネットであの友達になったプレイヤー2人と、そう3人で、初めてですね、そのミラボレアスっていう、世界で初めてですよ。まあテストゲーマー、テストプレイヤー以外でしたらね、本サービスで初めて会って、で、倒したんですよね。確か3人で行って倒したと思うんですけども。で、黒竜倒してきたっつって、そのチャットで書いたらみんなからバッシング、嘘つくんじゃねえよなんつってですね、嘘つき呼ばわり。で、それから2、3日してからちらほらとまた黒竜を倒したってやつが出てきて、ようやく信用されたんですけどね。まあ。で、今あの、モンスターハンターワールドっていう最新作が、今度ライズっていうのが、ニンテンドースイッチから出るんですけどね。もうさすがに、もういいかなと思っちゃって。あのモンスターハンターワールドアイスボーンっていうので、もうモンハンはいいかなと思ったんですけども、そのモンハンアイスボーンの最後のアップデートもやっぱミラボレアスだったんですよ。最強に進化してましてね、年末にあの倒しに行きましたけどもね、あっさりもソロで、10分死んで、まあ、10分ぐらいでもうソロで討伐ですよ。はい、なんでもうね、本当何言ってるか分かんないでしょ。もう53の親父が夜に一人でゲームやってミラボレアスソロで倒してるって、ねえ、アホでしょ。アホなんですよ、本当に。で、そのデトロイト・ビカム・ヒューマン。これあの、ヒューマンズっていうドラマが、あの、欧米のドラマなんですけど、ついこの間、シーズン3で終わっちゃったんですかね。なんかもうシナリオもズブズブになっちゃって打ち切りみたいな感じで終わっちゃったんですけども、シーズン1はすごく面白かったですね。あのヒューマンズ、あの俳優陣のですね、もう鬼気迫る演技といいますか、あのアンドロイド役なんですよ。でアンドロイドの演技がむちゃくちゃうまいんですよ。みんなもうすげえドラマで、また主人公のですね、女の人のアンドロイドがあの東洋人なんですけどね、中国系の本当美しい女性で、なんかもう ちょっとエロティックでしたしね、いいドラマだったんですけど、まあそれとまあほぼ同時というかその直後ですかね、あのヒューマンズのドラマの後にそのゲームが発売されたんですかね、デトロイトビカムヒューマン、やっぱアンドロイドの話なんですよ。アンドロイドが知性を持っちゃって、人間に抵抗するっていうですね、そういうストーリーで、フランスのゲーム会社が開発したんですよね。はい。でまあ洋ゲーに、あのゲームは昔やっぱ日本がダントツでやっぱりあのいいゲームを作っていたというか、あのキャラクターにしてもですね、やっぱり、要はまあ昔のポリゴンのひどい荒い時代でもまあまあ見れるようなそのキャラクターだったですよね。でゲーム自体は面白くないことはないんですけども、例えばあのトゥームレイダースとかですね、無印なんてララクラフトっていう主人公の女なんですけども、あの顔がですねバケモンみたいなんですよ。そんな荒い作りで、で難しいですしね。あと妖芸って本当にあのバグがあったり、作り荒いなーっていうのが目立ったんですけども、まあ最近の妖芸はそんなことなくて、あのホライゾンゼロドーンっていう、これ確かスウェーデンかノルウェーかどっかの北欧の方のですねゲーム会社が作ったんですけども、まあ面白かったですね。ホライゾンゼロドーン、感動したっすね。あのバグもなかったですしね、 いいゲームだなと思ってやって、で今回のフランスもですね、意外に昔からいいゲーム作るメーカーあったんですよね。あのもう名前忘れちゃいましたけどね、すっごい難しいゲームで、一瞬にしてもう死んじゃう、ちょっと操作間違えただけで死んじゃうっていうゲームなんですけど、それも確かフランスのゲームメーカーで、ああシナリオはしっかりしてんなっていう、まあ、そういうふうに感動しながらプレイした記憶があるんですが、ですから今回もちょっとすんなりですね、フランスのゲーム会社が積んで、あのゲームに入ることができたんですけども、まあ面白かったですね。完全なバッドエンドだったんですけどね、こう映画見てるように、で映画と違うのは、主人公の行動を選択できるんですよ。だからもう映画超えちゃってますよね、もう映画はもう見る必要ねえなっていうぐらいに、でその主人公の選択をこうしていって、マルチエンディング、いろんなその結末がエンディングが変わるよっていう、そういうゲームなんですけども、私がもうたどり着いたエンディングはもう最悪のエンディングで、バッドエンディングで、主人公がみんなくたばっちゃったっていうですね、みんな死んじゃったっていうですね、ひどいエンディングだったんですけども、それでもあの感情、そのキャラクターに感情移入できましたし、素晴らしいゲームだったなって、はい。でまあこれからもですね、ゲーム欲は衰えず、もうますますですね、老いてなおゲームをやり続けるぞっていう、もう目見えなくなって大変なんですけどね、あだめたくなってきちゃいますしね、それでもですね、やっぱ面白いゲームはやっていこうと。大航海時代もですね、もうマンネリなんですけども、あれも一日一回アクセスしないと気済みませんしね、あのゲームの中であの見つけたら声かけてください、あの冒険者で頑張ってますから、であのサーバー内のプレイヤー同士でレースがあるんですけど、船のレースがあるんですよ。まあ言ってみれば競艇ですよね。これはまあほとんど私1位ですから、毎週、毎週週にその1レース、どっかからどっかまでっていうレースなんですけど、10レース中9レース私1着ですもうお前1着しすぎだろ、少し遠慮せえよって怒られるんですけどね、クラメンに、あの紹介のメンバーに。それでもあのレースとなりゃですね、もう絶対1着しないわけいかないじゃないですか。ですから大航海時代オンラインで、あのレース結果で1位になってるのは私だと思ってください。はい、そんなわけでした。2号全部買っとけ、バカだな、もう2号東京新幅に何本ついたんですか、この2号ね、投げてきます本当。